デレック・プリンス・ミニストリーズ土台を据える第3回。
土台を据える悔い改めから信仰へ、テトス2章11節から14節を読みましょう。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。神がなぜ悪を放置し、不正と苦しみを歴史の中から取り除くのにこんなにも長くかかるのかしら。不思議に思っていらっしゃるなら、神はご自身のために人々を得ようとされているというのがその答えです。それこそが今の時代における神の究極の目的です。土台を据えるというテーマの3つ目のセッション、悔い改めから信仰へというタイトルのメッセージに入っていきましょう。はじめに言っておきたいことは、悔い改めを通してでなければ信仰への道はないということです。他の方法で信仰へたどり着くことができるという道は全て欺きです。悔い改めのない本物の信仰は不可能です。ではこれまでに学んできたことを思い出すために簡単に復習しましょう。まずクリスチャン信仰の個人的土台はイエス・キリストです。真のクリスチャンになるためには、その土台の上にその人の人生を築かなければなりません。ペテロが、あなたは生ける神の御子キリストですと宣言したイエスとペテロとの対面は、特定の方法で私たち一人一人の人生に起こる必要のある模範です。その対面には4つの要素があると言いました。1つ目は対面です。イエスとペテロは顔と顔を合わせて立っていました。2人の間に仲介者はなく、祭司もおらず、第三者はいませんでした。2つ目はイエスの永遠のご性質の聖霊による啓示がありました。大工の息子ではなく、生ける神の御子というご性質です。3つ目に、ペテロはその啓示を受け取り認めました。それを拒絶せず悟ったのです。そして4つ目に、ペテロはその信仰を公に告白しました。それらの要素は実際に成功するすべてのクリスチャン人生の基礎とならなければならない要素であると私は信じます。対面、啓示、認めること、告白です。またとても重要で具体的な質問、それはこの土台を据えた後、どのようにしてその土台の上に築いていけばよいのかです。イエスが語られた賢い人と愚かな人の例えから、この土台の上に立てることを見てきました。最初に聖書を書かれた神の言葉、そして生ける言葉としてのイエスを認め、イエスの言われることを聞いて行うことにあります。ですから土台の上に立てるとは、イエスの言われることを聞いて行うことです。また私たちは神の言葉の権威と力を見てきました。私はそれを記した著者から来る言葉の権威を指摘しました。ですから全ての書物の権威は著者にあるのです。聖書の権威は著者にあり、その著者とは聖霊、つまり神ご自身の霊です。つまり神の権威は聖書の中にあります。また私は御言葉に2つの形があると言いました。書かれた言葉と個人的な言葉です。イエスは神の言葉が肉となったものです。そして私はこのことを聖書とあなたの個人的な関係と結びつけました。もう一度言いますが、あなたは神の言葉を愛する以上に神を愛してはいません。あなたが御言葉に従う以上に神に従ってはいません。もしあなたの人生のどこに神がおられるのかを知りたいなら、聖書をどこに置いているかを知ってください。なぜなら聖書と神は同じだからです。書かれた御言葉を通して 個人的な御言葉が私たちの人生に入ってきます。では今日の教理的土台に入っていきましょう。私たちはイエス・キリストが個人的土台であることを見てきました。しかし新約聖書もまた教理的土台があることを掲示しています。これは何百万人というクリスチャンが気づかないでいますが、ヘブル6章1節から3節で明確にされている啓示です。ではそのヘブル6章1節から3節を開いてみましょう。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。ここで2つの考えを結合させなければなりません。まず土台を据えることは不可欠です。もしあなたが今までに土台を据えたことがないなら建物を建てることはできません。しかし一旦土台をしっかり据えたら土台を据え続けるのではなく建物を完成させていくようになります。それらは結びついた2つの考え方です。しかしヘブル6章の1節を見ると基礎的なことと言っています。これはクリスチャン信仰の教理的土台で、もう一度その6つの教理に目を通していきたいと思います。1つ目、死んだ行いからの改心、2つ目、神に対する信仰、3つ目、清めの洗いについての教え、4つ目、手を置く儀式、5つ目、死者の復活、そして6つ目、常しえの裁きです。そしてそれに従うなら、クリスチャン信仰のまさしくその出発点から究極的な成就である永遠へと私たちを運んでくれることをあなたは知るでしょう。クリスチャン信仰がやがて終わるものではなく、この人生やこの世界で終わるものでもないことを理解することはとても重要です。信仰はこの世界を超えた、時間を超えた永遠へと私たちをいざないます。今日あまりにも多くのクリスチャンが永遠というビジョンを持つことが困難であることに私は不安を覚えます。彼らは全てのことが遅れることなく起こるかのように行動し、また考えます。事実パウロは、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての中で一番哀れなものですと言っています。もしあなたが時間を超え永遠へとあなたを運ぶビジョンを持っていないのなら、あなたの状況は哀れで、多くの失望に苦しむでしょう。なぜなら時間は完成ではないからです。完成は永遠の中でやってくるのです。6つの教理は私たちを悔い改めという出発点からまさに復活と裁きへと運ぶのです。では最初の教理である死んだ行いからの改心について話していきます。しかしまずヘブル6章3節の一つのとても重要なことを取り上げてみましょう。こう書かれています。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。私たちは神がお許しになるならば完成と成就を目指すのです。あなたは神がお許しにならないことがあるのですか。神は私たち全員にそれらを目指してほしいのではないですかと質問するかもしれません。立て上げることについて小さな簡単な例えでお答えしましょう。今日ある文明的な世界の大都市はビル建築の計画を立てて、役所などしかるべきところからの承認を得なければなりません。そしてその役所の人が来て建築の段階ごとにビルを検査します。最初に彼らが実際に検査するのは基礎です。なぜなら基礎が不安定であればビルも不安定だからです。基礎が固いものでなければ建設を続けることは認められません。そして神は皆さんや私にも全く同じように取り扱われます。神は言われます。あなたの土台を検査します。私の要求に従って土台が据えられていないなら継続する許可を与えることはできません。正しく土台を据えていないと、このクリスチャン信仰の初歩の段階を永遠に続けることができるだけで、成熟にも完成にも近づくことも成就に近づくことも決してできないのです。ですからクリスチャン信仰の土台であるこれら6つの教理を習得することがどれほど重要であるかお分かりでしょう。 では最初の死んだ行いからの回心を見てみましょう。まず質問ですが、死んだ行いとは何でしょう。ほとんどの現代語翻訳では死に導く行い、行為となっています。それは正確ではないと思います。死んだ行いとは神への信仰に基づいてなされていないあらゆる行いだと私は考えます。信仰によらない行いは全て死んだ行いです。私たちの行動に命をもたらす唯一のものは信仰です。ですから教会に忠実に通っていても、貧しい人に施しをしていても、祈りをしていても、それが信仰によるものでないなら、それらは全て死んだ行いです。私たちは信仰によらない全ての行いから立ち返らなければなりません。信仰だけが私たちが信じていること、私たちが行うことに命を与えるのです。それはあなたが罪深い人生を歩んできたという意味ではなく、信仰があなたの心の中に入らず神の命をもたらされなかったため、神にあって生きてこなかっただけなのです。では悔い改めとは何かを理解することは重要です。悔い改めは感情ではありません。私は今までに何度も説教者たちが人々に感情的な表現の中に導き、キリストにある信仰へと呼びかけるのを見てきました。そして非常に多くの場合、その感情が薄れていき、人々はもう何も残っていないと感じて失望してしまうのです。ですから聖書が定義する悔い改めとは感情ではなく決心であることを忘れないでください。感情から来る活力ではなく思いから来る活力です。私たちが人々の思いに届き、人々の思いを変えることができるなら、永遠の改心を見ることができるでしょう。今日教会内でのいわゆる改心の多くは、その人の思いが全く変えられていないため永続的ではないのです。彼らは感情的な体験をし、興奮し、数週間、数ヶ月、いや何年間かは素晴らしいと感じるかもしれません。しかし結局は彼らの思いに触れられることがないため、とどまるために必要なものを持っていないのです。さて聖書には新約聖書に用いられているギリシャ語、旧約聖書に用いられているヘブル語の2つの主な言語があることをご存知ですね。その2つの言語には悔い改めの特別な単語があります。私たちはその2つの単語を一緒にしただけで悔い改めの完全な意味を知ることができます。ギリシャ語の単語はあなたの思いを変えると常に訳されており、あなたの考え方を変えるということです。ですからまず悔い改めとはあなたがこれまでに生きてきた道について思いを変えるということです。私は自分を喜ばせるため、自分のことをするために生きてきました。私たちは神の救い主イエスを喜ばせるために生きていますということです。お話ししたようにそれは感情ではありません。あなたは明白な感情なしに悔い改めることができますが、思いを変えることなく悔い改めることはできません。そしてヘブル語ではユダヤ人がとても現実的な人々なので、典型的にユダヤ的な単語です。彼らは実際にどうするかを知りたいのです。ヘブル語の悔い改めに使われる単語は文字通りでは向きを変えるです。あなたがある方向に向かっており、それが神に背を向けた間違った道であるなら、180度向きを変えて神に向かって言うのです。神様、私はここにおります。何をすればよいか教えてくださればそのようにします。ですからこの2つの単語を合体させれば悔い改めの完全な形が描けるのです。信仰は悔い改めの後にしか来ません。聖書の全体的なメッセージは悔い改めて信じる、この順序です。多くの人々が信仰において葛藤しています。それは信仰のために葛藤しているのではなく、悔い改めの条件に出会ったことがないということです。これが6つの基礎的教理の1つ目です。もしあなたがその土台となる石を据えていなければ、あなたの建物は常に不安定です。私はこれまでに個人的な問題を抱えている多くの人々、多くのクリスチャンの相談に乗ってきました。その数多くの経験からこの結果にたどり着きました。少なくともクリスチャンだと公言する あるいは真のクリスチャンの問題の 50% は一つの事実が原因であって、それは彼らが一度も本当の悔い改めをしていないことです。彼らは思いが本当に変えられたことがありません。本物の決心をしたことがなく、イエスを主として自分の人生を本当に明け渡したことがないのです。決心についていまだに、私がこれをしたら私のために何があるか、あれをしたら何が受けられるかという視点から考えているのです。もしあなたが悔い改めたなら、そのようには考えないでしょう。あなたは、私がこれをすることはイエスの栄光を表すことになるだろうか、もしあれをしたらそのことがイエスに栄光を期することになるかと考えるのです。若い人々だけではなく、双心の方々に言います。聖書は、双心の人は全ての道に安定を欠いているとあります。その人は確固とした土台がなく、揺るがない建物を作り出すことができません。ですから今、皆さんをお招きしたいと思います。少しの間静まって、自分自身に聞いてください。私はこれまでに本当に悔い改めたことがあっただろうか。私は今もなお双心ではないだろうか。月曜日には私の目的はイエスを喜ばせることであり、火曜日の私の目的は自分自身を喜ばせることではないだろうか。そうであるなら、あなたは両方の世界で実際最悪の状態です。あなたは自分自身のためだけのこの世の生き方をした方がいいのではないでしょうか。なぜなら、あなたは双心の人であるからです。さて、私たちは悔い改めの性質に移らなければなりません。イエスが真の悔い改めの最も生き生きとした完全な様子を表している一つの例え話があります。それは放蕩息子の例え話です。ある人が、それは思いやりのある父の例えと読んだ方がいいと言いました。ほとんどの皆さんがご存知だと思います。ルカ15章です。裕福な家庭の弟息子は、父の財産の分け前を今すぐ手にして遠い国に旅立っていくことを決め、そのようにしました。彼はあらゆる罪深いことをしました。そして全ての財産を使い果たしたとき、飢饉が起こり、彼が得られた仕事は豚の餌やりだけでした。忘れないでいただきたいのは、豚の餌やりは養豚業の人を軽蔑する意味で、ではありません。彼がユダヤ人だったので、それは最低の仕事だったことです。私たちは養豚業者に対してどうこう言っているのではなく、単にユダヤの人々にとって豚は外にいるのがふさわしいことだったのです。ここで彼はボロボロの服を着て豚に餌をやり、お腹も空いていて、豚が食べるイナゴ豆でお腹を満たしたいのです。そして次のことが起こりました。ルカ15章17節からです。しかし我に返った時、彼はこう言った。これこそがあなたに訪れなければならない瞬間です。真理の時と呼ばれる我に返ることです。あなたの現実を自分で知らなければなりません。神が見ておられるように自分を見なければならないのです。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。この中に二つの要素が見えます。このように続いているのです。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。彼は決心し、向きを変えました。それが悔い改めです。決意し、その決意を実行に移すことです。自分が傷つけた父、自分を愛しておられる神のもとに行って言うのです。私は自分の人生をむちゃくちゃにしてきました。自分の人生を生きることはできません。あなたが必要です。私を迎えてくださいますか。素晴らしいことは、彼が雇い人の一人にしてくださいと父に言おうとしていたときに、父は彼を見ていたのです。これはとても美しい姿だと思います。まさに神を表しています。私たちが立ち返り始めるとき、神は私たちを見て待っていてくださるのです。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄ってき 彼を抱き、まさに神の姿です。そのように神は私たちに出会ってくださいます。口づけをした。そして父は息子に、雇い人の一人にしてくださいという最後の言葉を言わせませんでした。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた鯉節をも引いてきてほぐりなさい。これが真の悔い改めの結果です。このように神に迎えられる価値ある悔い改めです。あなた自身について少し考えてみてください。彼は我に返り、自分の人生をむちゃくちゃにしてしまった。お父さんがくれたすべてのものを浪費してしまった。でも決心し、向き直ってお父さんの元へ帰って謝ろうと言って向き直っていきました。そのことについて考えてみてください。それが本当の悔い改めです。悔い改めには行動が伴います。後悔という正しくない悔い改めもあります。ユダはそれを経験しました。マタイ27章3節以降に書かれています。その時イエスを打ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人にの血を打ったりしてと言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。ユダは後悔しましたが、変わることはありませんでした。事実、彼は変われるチャンスを逃したのだと思います。私にとってこれは重大な問題です。人々は生きている間に変われるチャンスを逃してしまうことがありえます。すべての人の人生の最も重要な瞬間というのは、神があなたを悔い改めについて取り扱い始める時だと私は考えます。あなたがどうでもいいやと鼻であしらうなら、後に神が再びあなたを取り扱ってくださるという保証はありません。すべての人の人生の最も重要な瞬間は、神が悔い改めなさい、私はあなたを取り戻したい、あなたを愛している、あなたを必要としていると言われる時です。私がこれまでに見てきた人々の人生と聖書に書かれていることを思い巡らしました。そして神を本当に怒らせる一つのことは、神の恵みを軽んじることです。神は自分の恵みを無条件に提示しておられますが、もし私たちがそれを軽く見るなら、神は怒りに転じます。神の恵みを軽んじた一人の人がいます。それはエサウです。ヘブル12章を少し見ていきたいと思います。私たちの中にエサウのような人が多くいるからです。私たちはエサウのような決断をしないように注意したいと思います。ヘブル12章14節からです。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。清くなければ誰も主を見ることができないと言っています。そのためには、あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものやいっぱいの食物と引き換えに、自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような抑悪なものがいないようにしなさい。ここではエサウが偶像礼拝の罪に関与していたかどうかという記述はありませんが、彼の態度は神の目には偶像礼拝と同じぐらい悪いことでした。どのような態度だったでしょうか。たった一杯のスープのために自分の長子の権利を見下したのです。彼は長男として長子の権利があり、すべての遺産を得るはずでした。ただお腹が空いていて、ヤコブが調理していた美味しそうなスープの匂いを嗅いでという理由だけでした。私はアラブ人の中で生活したことがあり、時々彼らはヤコブが調理していたのと全く同じレンズ豆のスープを作っていたので、私にはよくその気持ちがわかります。アラブ語でスラビットアディスと呼ばれています。それは本当にいい匂いで部屋中に充満するのです。私はエサウが寮から疲れてお腹が空いて帰ってきて、この美味しそうな匂いを嗅いだ時のことは目に浮かびます。そしてヤコブが言いました。今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい。そしたらこのスープをあげましょう。おそらくエサウは飢え死にしそうな今、自分にとって長子の権利は何の意味があるのだろうかと考えたのではないでしょうか。今目の前に差し出されているものを手に入れよう。そしてエサウは長子の権利を軽蔑し、 神の究極の怒りを買うことになったのです。後に預言者マラキを通して神は言われています。私はヤコブを愛した、私はエサウを憎み。厳粛な考えです。もしあなたが故意に神の恵みと神が提供するイエス・キリストの相続を軽んじ、安っぽいもの、この世の一時的な楽しみのために神に顔を背けるなら、神の非常な怒りを買うでしょう。この話の続きを見てみましょう。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。ギリシャ語では明確です。彼は悔い改めを求めず祝福を求めたとあります。彼には心を変えてもらう余地も方法もなかったので退けられたのです。そして私はこの人生において悔い改めの機会を通り過ぎてしまった人は二度とそれを取り戻すことができないことがあり得ると思います。私は皆さんに強く勧めたいのです。これはとても重要なことです。多くの教会や教派で悔い改めの必要についてあまりにも語られていません。しかし真の悔い改めなくして真の信仰はありえません。悔い改めという最初の土台が据えられていないので常に日々浮き沈みがあり不安定になります。自分を喜ばせ自分のためにするところから立ち返り、神に向かい、神様、ここに私はおります、 何をすればよいのか教えてください、そうすれば私はそれを行います、これが悔い改めです。これを聞いておられる方の中にも今までに本当の悔い改めをしたことのない人がいるかもしれません。それがあなたの問題の多くの根源となっているのではないかと思います。あなたの浮き沈みする体験です。いい日だと感じる日もあり、教会での素晴らしい集会、その日はハッピーに感じます。翌朝何かが起こり落ち込みます。あなたが最初の土台の石を据えたことがないからです。あなたが持っているものはすべていつかは崩れ去ってしまう不安定な建物です。私は悔い改めが信仰の前に来なければならないことを強調したいのです。悔い改めのない真の信仰はありえません。このことは新約聖書で一貫して強調されています。マタイ3章で来るべきメシア、イエスのために道を備えるために使わされたバプテスマのヨハネの奉仕について書いてあります。そのメッセージは一言で言うとどんなものでしたか。悔い改めなさいです。言い換えれば、悔い改めはメシアが来る前に不可欠なものだったのです。悔い改めはメシアが来られる道を備えました。神のためであるイスラエルがその悔い改めという経験を通るまでは、彼らはメシアに出会うために整えられることができなかったのです。マタイ3章の1節から3節で言われています。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。彼はどのように主の道を備えましたか。神の民を悔い改めて立ち返るように叫ぶことによってです。そして悔い改めは私たちの心と人生の中に主が来られるために私たちが備えることができる唯一の道です。それからイエスご自身のための働きを終えたとき、ヨハネの予言的言葉の成就において福音の働きを続けました。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラへに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めて信じる。まず悔い改めがなければ、あなたは本当に信じることができません。イエスの口から来る最初の命令は、信じなさいではなく、悔い改めなさいです。東南アジアでの集会で、ある説教者が癒しのメッセージをしていました。神の御心と癒しの計画について非常に表現力豊かに語り、癒しについての約束のいくつかを引用していました。しかし、彼は悔い改めについてとことも語りませんでした。それから彼は人々の前方に招きました。その人たちのほとんどが偶像礼拝の背景から来ており、 神が差し出しておられるものをどのように受け取るのか全く分かっていません。私は人々のカウンセリングに関わっていたので、そのことが分かっていました。それは私にとってとても大きく学ぶところでした。その説教者の素晴らしい概念と優しい言葉は、それらの人々を完全に混乱させました。なぜなら、彼は悔い改めなしに神のもとへ来ることができるという印象を人々に与えたからです。彼はメッセージの中でただ一言も悔い改めという言葉を使いませんでした。私は説教者を批判しているのではなく、これは私が学んだことであり、あまりにも多くの福音的教会や福音的礼拝で、あまりにも多くの人々が神がしてくださることしか聞いたことがなく、神があなたに求めておられることを聞いたことがないために混乱してしまっていると言っているのです。神がまずあなたに求めておられることは悔い改めです。あなたの思いを変え、180度向きを変えて神に向かって、神様、何をすべきか教えてください、そのようにいたしますというのです。それが悔い改めです。イエスの最後のミニストリーを見てみると、そのメッセージは決して変化していません。ルカ24章でイエスは復活の後、弟子たちに指示を与えました。46節から47節です。これは復活の後でイエスが天に昇られる前であることを忘れないでください。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中よりよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。メッセージは悔い改めと罪の許しです。しかし悔い改めのない許しはなく、そのメッセージこそエルサレムから始まり、あらゆる国々に述べ伝えられるのです。悔い改め、そしてイエスの御名による許しです。そして教会がペンテコステの日に公に表されることになった時、大いなる聖霊の注ぎがあり、ユダヤ人の群衆が何が起こっているのかを知りたいと思い、ペテロは立ち上がり、使徒の働き2章にある有名なメッセージを語りました。そしてそのメッセージの最後に、彼らは心を刺されてペテロに、私たちはどうすればよいのかと尋ねました。これは罪人たちが教会に、自分たちはどうしたらいいのかと尋ねた最初の出来事です。これを読みましょう。使徒の働き2章37節です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのか、どうしたらよいのでしょうかと言った。もしあなたが心から神があなたに望んでおられることを知って、それを行いたいと願うところまでたどり着いたなら、神はご自身の願いについていかなる疑いもあなたに抱かせないでしょう。神はあなたが知りたい、行いたいと思うところへ導いてくださいます。その人たちは罪を本当に自覚するや否や、人たちに言いました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。ペテロは神と教会の代弁者として彼らに明確に正確に具体的な答えを与えました。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。最初に何を言いましたか。そう、悔い改めです。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。3段階の約束があります。1つ目、悔い改める。2つ目、水のバプテスマを受ける。そして3つ目、聖霊を受ける。私は神のプログラムが変わってしまったとは思いません。このことこそ神が今日も罪人たちに願っておられることだと信じます。またこのことこそ教会が宣言すべきメッセージだと信じます。悔い改めて水のバプテスマを受け、聖霊の賜物を受けることです。そのメッセージが語られる場所では、ペンテコステの日に起こったことがまさに起こります。人々が悔い改め、バプテスマを受け、聖霊を受けるのです。私は人々が聖霊に満たされて水のバプテスマから上がってくる、そのことを何度も見てきました。なぜ私たちはメッセージの質を落としてしまうのでしょうか。私たちにはその権威はありません。唯一私たちにある権威は、悔い改める、水のバプテスマを受ける、聖霊を受けるという新約聖書のメッセージを宣言することです。私たちがそのメッセージをするとき、神が答えを与えてくださいます。神は変わることなく、 メッセージも変わることがありませんが、多くの場合教会が変わってしまったのです。今から言うことはあなたにとってショッキングかもしれませんが、使徒の働きの記録の中で水のバプテスマなしにイエスの救いの宣言をした人は見出すことはできません。どうか調べてみてください。なぜならイエスは信じてバプテスマを受ける者は救われますと言われました。バプテスマを受けるという言葉から私たちが引き出せる権利は何でしょうか。救いは信じることとバプテスマを受けることです。あなたはそれを行ったら聖霊を受ける候補者となります。それは教会のメッセージで、神に関する限りそれは決して変わることがありません。そして異邦人の偉大な使徒パウロのミニストリーを見てみましょう。使徒の働きでそれを見ることができます。最初にパウロは非常に知性的で偶像礼拝の町アテネで自分の証明を発見しました。パウロはついにはアテネの人々に説教しました。私は彼にはその意図はなかったと思いますが、彼らがパウロの信じているものを知りたいと願ったので彼らに語ったのです。使徒の働き17章30節以降で、人々が常に偶像礼拝の生き方をし神を無視していることについて語っている箇所で、このように締めくくっています。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられます。非常に明確に神が今はどこでも全ての人に悔い改めを命じておられると言っています。例外となる場所人はありません。神が地球規模で人類に求めておられることなのです。神はもし私たちが悔い改めるなら過去を見過ごしてくださいます。続きです。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのです。また忘れがちな人たちの説教のもう一つの特徴である、イエスは救い主であるだけでなく裁き主でもあることに気づいてください。イエスは救いと同様裁きにおいても完全で力があります。あなたがイエスと救い主として出会わないなら裁き主として出会うでしょう。もう一度言いますが、これはほとんど説教から外されてしまうものです。人々は救い主について話しますが、裁き主について全く語らないのです。事実、アテネの人々へのメッセージでパウロは救い主について語らず、すべて裁き主として語ったのです。そして私が言いたいことは、裁き主としてのイエスに直面するという事実を知らない人の人生は、かなり異なる人生を送ることになるということです。私たちがイエスが救い主だけでなく、裁き主でもあるという事実を直視しなかったので、現代のキリスト教は不注意とずさんな部分があります。神は世界を義によって裁く日を定めておられます。裁きの目的は何ですか。それは義であって、私たちがどのように生きているか、どのような人であるかということです。それは教派や国籍、社会的地位などとは関係ありません。裁きが唯一論点としているものは義です。ヨハネの第一の手紙でヨハネは、不正は皆罪であると言っています。それは曲がったことが何であるかを知りたいということに似ています。私は幾何学者ではありませんが、直線を示してその線から逸脱するものは全て曲がっているというようなものです。それは一度だけ、またはあるいは90度それているかもしれません。しかし、全てそれているのです。そして全ての不正は罪です。義でないものは全て罪深いのです。それ以外のものはありません。私は多くの信者を観察してきましたが、彼らはそのどちらにも当てはまらない第三のカテゴリーです。義でもなく罪深くもありません。そのカテゴリーは神の考えの中には存在しません。義でないものは全て罪深いのです。そして使徒の働き20章でパウロの全ミニストリーでも最も素晴らしい結果を見たエフェソでの彼のミニストリーの記述を見ていきましょう。パウロはそこを立ち去るということで、エフェソの教会の長老たちにこう語っています。もう二度と私の顔を見ることがないでしょう。パウロは彼らに対するこの愛と思いやりのメッセージをしたのです。20節21節でパウロは エペソでの自分のミニストリーについてこう言っています。益になることは少しもためらわず、私は少しもためらわずというこのフレーズを深く考えることがよくあります。それは自分の社会的地位を脅かしうるため、すべての真理を語らないという動機があるかもしれないということを暗示しています。もしあなたがある教団の牧会者であるなら、教団内でのあなたの立場が危うくなるかもしれません。もしあなたが社会で有名であるなら、その評判に影響を及ぼすかもしれません。ですからパウロは、私はよく考えた結果、私にメッセージを語ることをためらわせるものは何もないと決心したのですと言ったのです。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、そのようにパウロはメッセージは群衆の前でも家の集まりでも変わることがありませんでした。同じメッセージでした。そのメッセージとは何だったのでしょうか。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをはっきり主張したのです。最初は何が来ますか。信仰ですか、それとも悔い改めですか。悔い改めです。神に対する悔い改めです。神様、許してください。私は罪人でした。自分で自分の人生を導いてきました。そしてイエスに対する信仰です。イエス様、私はあなたが私の身代わりとなってくださったことを信じます。あなたが十字架で私のために死んで、私の罪を取り去ってくださいました。しかしあなたはまず神に対する真の悔い改めがない限り、イエスにある真の信仰を持つことはできません。そのように新約聖書は一貫しています。私たちはあまりにもメッセージの質を下げがちで、人々はある意味騙し、本当のクリスチャンになるという意味において間違った印象を与えていることを教会は悔い改める必要があると思います。悔い改めなしに本当のクリスチャンになることはできません。悔い改めのない信仰はありません。聖書はどこであっても全ての人が悔い改めなければならないと言っています。なぜあらゆる場所の全ての人なのかと思うでしょう。イザヤ53章6節にある預言者イザヤからお答えしましょう。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。お分かりのように、それが私たちの問題なのです。私たちは殺人や偶像礼拝に関わったり、何かを盗んだり嘘をついたりしていなくても、全ての人がある一つのことをしてきました。自分勝手な道を行ったのです。私たちの道は神の道ではありません。私たちの教団や人種的背景に関わらず、すべての人にある一つのことです。肌の色が何色であれ、私たちは皆自分勝手な道に向かっていきました。しかし主は私たちのすべてのトガを彼に負わせた。トガという単語は非常に強い言葉です。自分勝手な道とは何でしょうか。それはトガであり反抗であり、神の先を自分が行くことです。それこそが神がすべての人に悔い改めを求めている理由です。私たちは皆自分勝手な道を行ったからです。私たちは自分のことを知り、自分を喜ばせることを知り、神を追いやってきました。神は言われます。私はあなたを受け入れる。あなたが悔い改めるなら、イエスのゆえにあなたを許そう。悔い改め、それが重要なのです。さて、あなたにお伝えしたいことは、悔い改めは神から始まるということです。すべての良いものは神から始まります。私たちは常に神の恵みによっています。その恵みを離れては、神の霊の働きを離れては、私たちは悔い改めることができません。このことは詩編80編で非常にはっきり書かれています。この詩編に同じ語句が3回出てきます。3節でこう言われています。神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。元に返すとは言い換えれば悔い改めるです。7節では、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。19節、万軍の神主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。お分かりでしょうか。神があなたを元に返してくださらない限り、悔い改めることはできません。それは神から始まります。 それこそが神が私たちを元に返され始めるときに、どれほど私たちの人生に命あふれる瞬間となるかという理由です。なぜなら、神が元に返してくださることを無視して背を向けるなら、私たちは悔い改めることができないままでいるからです。私たちは悔い改め始めるために神に委ねます。そして愛歌の5章21節を見ましょう。愛歌は神に反抗し続けるエルサレムの荒廃について、エレミヤの嘆きです。5章の21節に、身元に帰らせてくださいとあります。これは詩編80編と同じ言葉です。主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてください。あるいは帰るです。身元に帰らせてくだされば、私たちは帰ります。これは非常に厳粛な考えです。私たちは神があなたを帰らせ始めなければあなたは帰ることができません。ですから、すべての人の人生にとって非常に敏感な瞬間なのです。軍隊の仲間であった一人の若者のことです。彼は私が救われた時の唯一の証人です。彼は私の人生の変化を見ました。そして後に、同じ部隊で私はバイブルクラスを始めました。私は何かをしなければと思ったのです。どのようにバイブルクラスを持てばいいか、どこから始めていいかも分かりませんでした。新約聖書から始めようと考えました。どこからでしょう。また一章です。ですから私はイエスの系図から始めたのです。 4,5 人の兵士が一緒に学んでいました。それは北アフリカの砂漠でのことでした。そしてその彼とは本当に親しくしていました。彼が私に言ったのです。なあ、申し訳ないけど、もう君の聖書の学びには参加しないよ。私は理由を尋ねました。彼は、だって学んだら僕は改心すると分かっているからと言ったのです。何年も経って私が彼に会った時、彼の状況は全く変わっていました。彼は私の知っている中で最も悲惨な人になっていたのです。彼は私に助けを求めました。私はできる限りのことをしました。私はこれまで人々を主に導いてきました。私には彼を助けることができませんでした。彼の妻を手助けし、彼女は救われました。私は彼が結局どうなったのか分かりませんが、何という私に対する警告でしょうか。あなたは自分が帰りたいと思ったら帰ることができると思っているでしょう。神様、今は忙しいからまた後で戻ってきますと言うかもしれません。しかしそれはできないのです。彼が戻りたいと思った時に、彼は帰ることができなかったのです。彼が悔い改めのチャンスを失ったと言っているのではありません。私は彼がどうなったのかは分かりません。しかしそれは私への教訓でした。神が彼に救いを受け取るようにと語られていた時、彼にとっては都合のいい時ではありませんでした。彼が救いを得たいと思った時、神は彼に語ってくれませんでした。彼がどうなってしまったのかを知っている人はいません。さて、聖書は悔い改めと二者択一のものがあると言っており、ルカ13章に書かれています。イエスのミニストリーの最初の数節です。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。明らかにピラトはガリラヤ人が生贄を捧げている間に処刑をしたようです。あなたは、彼らは良い人に数えられると考えるでしょうが、イエスは答えてこう言われます。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。悔い改めか滅び、二つのうちどちらかです。それはイエスご自身の言葉です。悔い改めは信仰への道だとお話ししました。信仰の性質について少し考えてから次のテーマに移りましょう。前にも言いましたが、 ローマ10章17節で、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によると言っています。これはとても重要な教理です。聖書で用いられている信仰とは、常に神の言葉にある信仰という意味です。信仰はただ一つの源からだけ来るのであって、神の言葉です。神の言葉という唯一のフォーカスです。現代の言葉で言うなら、私は主治医を信じている、あるいはあの政党を信じている、また特定の薬、ダイエット法を信じているという感じです。それは正しく、そのような言葉を使うことは間違っていませんが、聖書の言うところで信仰ではありません。聖書の中の信仰とは、常に神の言葉が基礎です。神の言葉に根ざしていないものは全て聖書的な信仰ではありません。そしてヘブル11章で信仰の定義を見ることができます。聖書の中で唯一定義している箇所だと思います。聖書で実際に定義している他の場所はないと思います。ヘブル11章1節です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ですから信仰と希望には関連性があります。信仰があると考えるとき、多くの人々は希望があるということを私は発見しました。信仰は今ここにあるもので、希望は将来のためのものです。信仰とは本質で現実的なもので、実体とも呼ばれます。それは私たちの心の中にあるものです。信仰の土台の上に私たちは正当な将来への希望を持つことができるものです。しかし、正しい信仰に基づいていないなら、希望は単に願望に過ぎません。しかし忘れないでください。信仰は私たちの心の実態です。それはまさにその場所に、まさに今あるのです。ローマ10章の9節は言っています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。聖書的な信仰とは、思いの中にあるのではなく、心の中にあるのです。パウロはこう続けています。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。新約聖書で信じるとは、動作の単語です。停止しているものではありません。知性でもありません。あなたの心を新しい何かに導くものです。信仰とは動詞です。信仰によって私たちは救われると信じるのです。あなたは知的な信仰を持つことができますが、それによって変えられることは決してありません。あなたは知的側面から聖書のあらゆる教理を悟り、全く同じ状態にとどまることがあり得るのです。しかし、あなたが心に信仰を持つとき、救いに導かれるのです。信仰は現在のもので、希望は将来のものです。信仰は心の中にあり、希望は思いの中にあります。第一テサロニケ5章8節でパウロはその両方についてとても興味深い例えを用いています。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。2つの武具があります。信仰は胸当てです。胸当ては何を守りますか？そうです、心です。しかし希望は兜です。兜が守るものは何ですか？そう、頭です。信仰は心の中に、希望は思いの中にあります。すべての真のクリスチャンは楽観主義者であるべきなのです。希望はとても重要です。もしあなたが悲観主義者であるなら、あなたの信仰を否定することになります。私は希望をこのように定義します。良い神の言葉の土台にある自信に満ちた期待、そして真の信者である私たち一人一人が素晴らしい自信に満ちた期待を持っています。なぜなら、この人生に何が起ころうとも、私たちはイエスと永遠にいることができるのです。もしそれがあなたの希望なら、あなたは落胆してもがっかりしても諦めません。なぜなら、あなたは信仰に基づく希望があるからです。ではヘブル11章に戻って、もう少し信仰について見ていきましょう。素晴らしい偉大な信仰の書ともいえる11章です。3節でこう言っています。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰は見えないものとあなたをつなぐということを理解することが重要です。信仰は見えるものによるのではなく、 信仰は感覚的な領域を超えて見えない領域の中に私たちを導きます。パウロは第2コリント5章7節で言っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。これは現在形です。私たちが見るとき信じる必要はありません。見えないときにこそ信じる必要があるのです。ですからパウロは私たちは信仰によって歩んでいると言っているのです。私たちは見えるものによって歩んでいるのではなく信じることによって歩んでいるのです。ラザロの墓の外でイエスはマルタに言いました。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。何が先に来ていますか。信じること、それとも見ることですか。そう、信じることです。多くの人は言います。私は見たから信じます。それは真実ではありません。なぜならあなたは見たら知る必要がないからです。見えない時に信じる必要があるのです。私たちは見えるものによってではなく信仰によって歩むものです。多くの人は言います。ああ、見ることができていたら信じていたのに。それは真実ではありません。信じる必要はなかったのです。見えない時に信じる必要があるのです。もう一度言いますが、私たちは見えるものによってではなく信仰によって歩むものです。私は原文のギリシャ語とヘブル語でもお伝えしたいのです。信仰は第一の教理ではなく特徴です。私たちの福音的考え方においてそれを間違えて捉えています。私たちは特定の教理の知的領域として信仰について語る傾向があります。しかしまず信仰とは特徴です。これはヘブル語の単語の発音ではエムナー、ギリシャ語ではピストスと言います。どちらも忠実、誠実、献身というのが第一の意味です。イエスは弟子たちに、けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私について来てくれた人たちですと言いました。これが信仰です。イエスについていくことです。それは個人的な献身です。信仰は私たちがそれを告白するとき、私たちの大祭司であるイエスと私たちをつなぎます。ヘブル3章の1節にこうあります。私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。それを忘れないでください。とても重要なことです。イエスはあなたの告白する大祭司なのです。もしあなたがそのように言うならイエスはあなたの大祭司です。もしあなたが黙るならイエスは私たちの大祭司となることができません。それがなぜ信仰を告白することが重要かという理由です。そしてヘブル4章14節にこうあります。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちは告白し試され、しかし固く保つのです。私たちが固く保っている限りイエスは私たちの大祭司です。しかしヘブル10章ではさらに次の段階に私たちを導きます。ヘブル10章の21節そして23節です。私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。私たちは信仰から希望へと前進しているということに注目してください。私たちは信仰に基づく希望があります。信仰を告白し今希望を告白するのです。動揺しないでとあります。なぜそのように言っているのでしょうか。なぜ私たちの信仰の告白を固く保つようにと言っているのでしょうか。なぜなら私たちに反対する力、圧力をかける力が私たちを失望させ、私たちの信仰を弱くしようとさせる力が多くあるからです。これは決意の戦いです。忍耐の戦いです。最後に言いにくいことですが、信仰は試されるということをお伝えしなければなりません。試されることのない信仰は神の目に価値のないものです。イエスはラオデキアの教会に言われました。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。それこそが試練に立つ本物の信仰です。古代火で精錬されない金は価値がないものとみなされていました。試練のない信仰は全く価値のないものです。最後にヤコブ1章 2節から4節を紹介しましょう。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなたは何一つ欠けたところのない完全なものになりたいと願いますか？あなたは忍耐を完全に働かせなければなりません。それはあなたが通る試練です。ペテロは別の箇所でこう言っています。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と栄光と栄誉になることがわかります。第一ペテロ1章6節から7節です。あなたが私にそう言わないように願っているかもしれない言葉を最後に言わせてください。忍耐を学ぶ唯一の方法があります。何だと思いますか？そう、